街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆい大将、まだやってる？
かっか来たね、いらっしゃいいらっしゃい。どうぞどうぞ。
あ、どうぞ、ありがとうございます。もうね、
はいはいはい。
いやー、うん、なんですか、この店も本当、うん、昭和レトロみたいなね、うん、雰囲気のお店で。本当ね、
いやまあもう全くもうね、あのカンコドリっていうのがね、もう本当に居ついてしまったいいペットになってますよ、
ね、私以外のお客さんめったに来ませんからね、うん、本当にどうかなと思うんですけれども ね、まあでも何ですか、はいはい、世の中いろいろそういう昭和レトロブームみたいなものもあるじゃないですか、
うんうん、
そうそうそうそうそう、いつだったかな、大将の前でも話したことがあるんですけど、うん、僕はあの田舎のバイパス沿いのコンビニが好きなんだみたいな話をね、
うん、
したことがあるなと思ってたんですけど、最近ちょっとね、やっぱりこういいなと思うのは、うん、田舎のドライブインいいなっていうことをね、やっぱり改めて思うんですよね。
なるほど、はい、もう僕の中であ のトラックばかり一台が今ちょっと
待ってますよ、ね、であのいわゆる本当田舎のそういうさ、いや私も結構出張が最近仕事は多くて、いろんな地方を車でいろいろ移動することが多いんですけど、あの仕事柄あんまりこうゆっくり食事を取るみたいな感じにならないんです、うんうん、どうしても、
うんうん、
基本だいたい忙しいんですよ、うん、そういう出張してる時って、
うんうんうん、
で、うんうん、そうなるとすごくありがたいのが、いわゆるあの、うん、本当にドライブインみたいな、でしかも高速のサービスエリアみたいな、あんなの気取った場所じゃないんですよ、いわゆるローカルのそういう、はいはいはい、あのドライブイン、
うんうん、
オートスナック系みたいなさ、
はいはいはいはい、
でまあちょっと関西の方にもいろいろ足を伸ばすこの前機会もあったんですけど、あのね、うん、未だにあるんだね、あのあの、うん、なんていうの、うどんそばの自販機ってあるのね、あの昔懐かしい、
まだあるんだ、あれ
あるんですよ、
ね、
びっくりした、いやとっくに絶滅したかと思いきや、いわゆるあの、うん、なんていう の、 あの自動販売機ですよ、でうどんそばって書いてあって、はいはいはいはい、でまた安いんだね、これがね、このさ、
そうそうそうそう、
物価高物価高って言われてる中で、まあ、ちょっと、ちょっと四国の方の某そういうお店にちょっと立ち寄る機会があったんですけどね、300円ですよ、300円、
うん、
天ぷらそばが、
うんうんうん、
天ぷらそばだよ、
でっとね、
そうそう、それでお金入れるとさ、あのちょっとこうなんていうの、あのタイマー表示が出てて、ニキシー感なんですよ、昔懐かしい、ちょっと待ってくださいねって感じでさ、タイマーがゼロになると下の方からさ、あのプラカップに入ったさ、こう、ね、天ぷらそばがさ、おずおずと出てくるみたいなさ
あの謎システム、ね、
謎システム、子供の頃以来ですよ、本当に、あ、まだあんだと思って、思わず興味本位でさ、久々に何十年ぶりかな買って食べましたけど、あの、うん、うまいのよこれが、もうね、
そう、あれうまいよね、あれなんでだろう、あれ
また寒い時期行ったもんだから、なおのことうまくてさ、
いやいやいや、でさ、多分あれ家で同じもん食っても大したやつうまいって思わないんだろうけど、あの状態で食うからなんだろうなと思ってさ、
そう、うん、でね、ほんとさ、もうさびれた、さびれたっていう言い方していいのか、うん、でもさびれてんだよな、なんかでもちゃんとそういう自販機が生きている、うん、あのドライブインっていうのがまだ、うん、いくつか現存してるらしいんですよ、うんうん、その後いろいろ私も興味を持って調べたら、そしたら、
ね、なるほどなるほど、なるほど、
で、あのいわゆるトーストの自動販売機ってまだ残ってるらしいんですよ、こうトースト自販機、
俺私そもそもトーストの自動販売機なんての知らなかった、あ、本当そんなあるんだ、
あの例えば、そう買うじゃないですか、そうするとね、アルミホイルに包まれた、はいはい、あの、うん、多分厚切りのやつにこう間にハムとかチーズ挟んだやつですよ、うん、が出てくるんですよ、
うんうん、
めちゃくちゃ暑いのよこれが、もう暑くてさ、で、そういうのもあったりして、いわゆるだからオートスナックっていう言い方が多分一番近いんでしょうけど、うん、そういう あったかいものを出してくれる自動販売機って、まだね、細々とね、生き残ってるらしいんですよね、各地で。
はあ。
そうそう。
まあね、高速のパーキングエリアなんかは、それこそあのね、あの、レンチンした冷凍のものとか、
ありますよね、あるし、
出てくるみたいなのはね、あったりするけど。
それこそ、サービスエリアは今さ、なんていうか、ものすごくこう整備されててさ、出店みたいな、常設の出店みたいなのがあったり、それこそ出来たてのものをさ、その場で人が作ってくれるっていうのも、まあまあ珍しくないじゃないですか。食堂が併設されていて、お蕎麦にしたって、まあその場でね、おばちゃんが温めて出してくれるみたいなのは、まあまあこれは全国各地にあると思うんですよ。だけどさ、なんだろうね、自動販売機でしか味わえない、こう、なんとも言えない、こう、雰囲気が、
あれね、俺も初めて見たときはカルチャーショックだったな、あいつは。
そば、うどんとかとかね、書いてあってさ。
そうそうそう。
ね、で、無人ですよ、もちろん自動販売機だからさ。
うんうん
うん、で、ね、なんとも言えないね、不思議な良さがあるのよ。うん、で、
そう。
秋田にね、有名な自動販売機があるのね、
うん、
そのそば、うどんの。で、昔ね、ドキュメント72時間でね、取り上げて大反響だったらしくて、で、そうそうそうそう。で、ちょっと場所がね、移動したんだけど、まだそこも元気で稼働してるらしいんですけど、やっぱ世の中そういうレトロ自販機ファンみたいな人が一定数いて、そういう自動販売機めがけて全国各地から集まってくるみたいなのがどうもあるらしいんです、そういう世界が。私もよく知らなかったんだけど。で、やっぱ昭和で、
ね、
これも多分その昭和レトロのブームなんだろうなと思って、まあ、私もいろいろと、最近はまあ、そういうね、ところ、なんか、匂いをね、嗅ぎ取ったら、
なるほど、とうとう、閣下もこっち来ちゃう。こっちに来ちゃうか。
してるんですけど、
なるほど、
素朴な疑問があって、割とね、なんかこう、そういうお店って、まあ、まずエロ自販機を置いてる確率が高いんですよ。エロ自販機率がそれなりに高い。いわゆる昼間はね、見えないようになってるやつですよ。ね、ご存知だと思います、大将も。夜になると、こうこうと明かりがついて、それこそ、閣下少年もね、昔、こっそり深夜にそういう自販機の前を何往復かして、そういうエロ本を買った記憶がありますよ。ね、またそういうとこに置いてるエロ本がさ、本屋に置いてないようなマニアックなエロ本なんですよね。で、僕はほら本屋のせがれだから、普通のエロ本はまあ見飽きるほど見てきたわけですよ。こう小学生にしてエロ本マイスターだったんで、エロ本マイスター検定1級持ってましたんでね、
はい、なるほど。
でも、はい、自販機本ってのはまたさ、全然違う、そこに世界があるわけですよ、ディープな世界が、ね、いわゆる自主流通本みたいな、いわゆる本屋のネットワークに乗ってこないような、まあ、エロ本の世界っていうのがあって、ね、もうこれも相当今見なくなったなと。まあまあ地方のバイパス沿いとか行くといまだにひっそりとね、あるのは知ってるんですけど、
あったりしますね。
併設されてる確率がかなり高い、私の研究によ
ると。なるほど。
それと、
なるほど、
あとね、もう一つ不思議なのがあって、何件かで見かけたんですけど、パンツキャッチャーっていう謎のアダルトクレーンゲームが置いてあることがあって、ガチャガチャのカプセルに女の子のショーツが入ってるんですよ。で、それをこうね、クレーンゲームよろしく、こう掴めばそのショーツが手に入るっていう、パンティーキャッチャーなる謎のクレーンゲームがなんか割と置いてあるんですよ。で、なんでかなっていう、なんでだと思う、ちょっとエロ文化研究の第一人者でいらっしゃる
大、ね、なるほど、やはりですね、そこはね、シチュエーションがね、やはり絡んでくるんですよ、やっぱり。
なんで田舎のそういう超、なんてそういう、まあ、ローカル色の強いドライブインに、そのアダルト系、あと、テンガとかの自動販売機もあったりするのよ。こう、まあ、とにかくね、そういうアダルトグッズの自動販売機もある。あれは、
最近、あったよね、電話もさ、たまにあったりする。
ある、さ、ほら、なんつうの、ね、こう、扉を開けるタイプの、番号でさ、自動販売機でさ、まあ よくあのラブホとかにあるんだけど、うん、あれ系が堂々とさ、うんうん、あとそういうドライブインに置いてあるのは、うん、なんでなんだろうなっていう。
あ、それはね、やっぱしあれだと思いますよ。やっぱしね、これはあの都会のあのアコードたちとは違う世界なんだと思う。やっぱりその環境因子が強いと私は。
環境因子、環境でございますか。
環境因子が、はいはいはい。やっぱりあの、なんていうんですか、あの、もうね、田舎にはね、中高年から上しか残ってないわけじゃないですか、ほとんど。まあまあ、そんな、まあ、そればっかりじゃないけれどもね。ね。
はいはいはい。
で、やっぱりその世代っていうのは、やっぱりある程度そういったものに、こう、耐性がある世代じゃないですか。
耐性、
ね、今みたい、まあまあまあ、今のは、そう、はいはい、ね。あの、つまり外に行ってそういうものを買うっていう。行動文化というかですね、うん、そういったものがまだあるんでしょう。もう今の人たちはネットでしょ、ネットでポチってね、うん、ネットでポチって天下みたいなね、そんな世界だと思うんですけれども、はいはい
は
い、
そうか、
まだね、あのそれこそ我々もなあの幾度となくあのエロビデオ屋ののれんをくぐった世代であり、い
やいや、まあまあまあ、まあ
ね、
そうです、
各家、ね、に至ってはそういったお店でね、あのいろんなことを、ものを販売したいしていた経験もあり、
まあ、私はまあまあ全部喋ってますよ、ね、私はアダルト業界長いので、さまざまな形態のアダルト系のお店の勤務経験がございますのでね、
でもいや、だからつまり
不思議なのよ。だでもさ、まあ、僕が働いてたブルセラショップは別にさ、普通に女の子の使用済みパンツが売ってるわけですよ。だけどさ、そこにアミューズメント性はないわけですよ。だってさ、ね、僕が無作為でさ、可愛い女の子のポラを勝手に勝手にこう袋に入れてさ、この子がいかにも履いてましたみたいな詐欺商品を僕は量産してたわけですけど、
はいはいはい。
だけどさ、まあ一応でもほら、そこにロマンを求めてさ、ちゃんと品定めをして紳士の人たちを買っていくわけですよ、ショーツをね。
はいはいはい。
だけどさ、僕が見かけたドライブインのさ、そのクレーンゲームでそのガチャガチャでこう女の子のショーツをこう取るっていう、じゃあ例えばじゃあそれゲットしてショーツを、まあ、あの手に入れたとしてどうすんのっていうの、それ彼女に履かせるのみたいなさ、奥さんにプレゼントするのみたいな、その後がちょっと気になるっていう。
まあね、まあけどあれじゃないですか、なんかこうそれこそあの中高年デートで来てもうね、あ、息子たちはもう育っていったみたいな世代のね、はいはいはい、とかもね、
まあ確かにそういう時にちょっとこ う, う, うまあある種のなんかこうね、小道具的なものとしてね、
そうそうそうそう、スパイスというか潤いというか、
スパイス潤いというか、まあまあそういうニーズが、まあ、あるのは承知してますよ、うん、でもなぜにドライブインの、はい、しかも UFO キャッチャーでそれをゲットすぎゃならんのかっていうのが分からんのですよ。なんでその、
まあ、
そこのアミューズメント性いるっていうね。
ちょっとね、関わりじゃないかな。もう俺らが10年年取ったらちょっと分かってくるんじゃない
ですか。分かってくるのは、まだ我々修行が足りないってことかな、それは。
そうなんじゃないかな。だって、
まあ、確かにね、まあまあまあ。
ね、だって年取ってくるとさ、若い頃のエロの見え方とさ、ちょっと違ってくるじゃん。
まあ、それは私もこの弱いを重ねてまいりまして、さまざまな、まあ、エロの世界を探訪してきたわけですけれども、まあまあそれはわかりますよ。うんうん、だから確かにやってる人を見かけたこともあるのよ。てか僕もやったんですけど、
やったんか。
大概でも確かにいい年のおっさんがやってんのよ。
うんうんうん、
あとまあトラックドライバー率が高いんですよね。こう。だから。何かあるんでしょうね。こう。
何かあるんでしょうね。
何かそのパンティーキャッチャーに。何か、でも僕も確かに言葉で説明することはとても難しいんだけれども、何とも言えない魅力を感じるのよ、確かに。そのパンティーキャッチャーこうだから、でもね、自分の中のそのエモい部分が何なのかは説明できないの
やっぱそこはやっぱり時間が解決してくれるのを待つしかないんじゃないですかね。
そうだから、久々にこういう境地に至ったわけですよ。その田舎のドライブインの片隅にひっそりと置いてあるそのパンティーキャッチャーの何とも言えないこう抗いようのない魅力 があるんだけど、うん、その魅力の源泉が何なのか自分自身もわからないっていうね。
なんかね、下半身であって下半身でないようなそんな感じなんだよね。
そうそうそうそうそうなのよ。だから下半身のようであって下半身でないんですよ。うん、そのなんだろうね、こう、うんうん、多分ある種の女の子のパンツというものに対するドキドキ感みたいなものが多分ずっとどっかに残ってるんですよ。うん、その男の子というのはおそらく、
うん、
多くの、ね、男子にとってそれは、うん、その例えばパンツ その先にあるものっていうのも当然そこに引かれるっていうのもあるけど、でもある種のさパンツそのものに引かれるっていうのもあるじゃないですか。そのやっぱり不思議なもんで、でかつそこに、うん、そのクレーンゲームでそれを取るってい う, こうバカバカしさとアミューズメント性みたいなものがもうないまぜになって、何
、うん、
とも言えないこうね、うんうん、不思議なやっぱりこうそこに訴求力が生まれてくるんだなっていうこと、うん、
なるほどですね、うん、きっとやっぱしね、世のおじさまたちは何かしらの何かを自分の中でこう捉えてしまってこうね、そこに吸い寄せられていってる人がいるんでしょうね。そう
な
んですよ、
だってまあ、この年になって別にさ、うん、女の子のショーツなんて通販で買えば別にさ、うん、感激なのだって別に普通に買えちゃうじゃないですか、うん、買おうと思えばですよ、うん、誰にも知られず、うん、ね、
うん、
だけどさ、わざわざさ、いろんな人がやってくるさ、そのドライブインの片隅でさ、あのおじさんクレーンゲームで女の子のパンツ取ってるってバレるわけですよ。だけどまあまあ全然気にしないんですけど、そのこと自体は、うん、あのね、いや、こういう世界がまだ日本にあるんだなと思って、僕はその時その自分の感情のことは理解ができなかったんだけど、その時強く思ったのは、こういう世界は残ってほしいっていう思いだけを思いました。本当にな
るほど、
強く、
なるほどね。いやまあね、今の話を聞いててさ、すごく、うん、あのちょっと俺の中でさ似てる感覚があってさ、あの、はい、なんていうんだろう、僕はね結構あの昔のいわゆるこうね繁華街というかね、歓楽街とか、もうさびれてるような歓楽街とかに行って写真撮るのが最近の趣味なんだけどさ、
ああいいです、
ね、あの、うん、やっぱそういうところにね、ちょっといいくらいの時間に行くとね、あのまあ元気なおっちゃんたちってやっぱいるわけですよ、はいはいはい、元気なおっちゃんとかとね、そういうおじいちゃんとか、はいはいはい、まあ、ワンちゃんおじいちゃんですけど、
はいはいはい、
でね、なんかね、いい年してるのにやるなっていう思いになるんですよ。そういう、なんかそういう感じで、そういうおじいちゃんたち見ると。
いい
で、結構ね、あの、年を感じさせないという意味でね。うん、で、なんかそれにその、あの、なんだろうな、いいおじさんがなんかこう、そんな子供みたいなことやってるというのが、なんかね、ちょっと似てるような感じをちょっと今に話聞きながら思いましたけどね。
なんでしょうね、こう。
ね。
で、うん、まあ、いずれ多分、なんだろうな、衰退をしていることは間違いなくて、そういういわゆるローカル系のドライブインとかオートスナックってもちろん今閉店が相次いでいて数は減ってるわけですよね。まあ明らかに衰退産業なわけですよ、どう考えたって、
うん、
だけどそういうなんか滅びゆくものに対する何とも言えないこう同系の念みたいなものっていうのをやっぱりこう年を取ってくるとなおのことなんか追い求めてみたくなるようなね、そういう気持ちになりますよね、こう、
うんうんうんうん、
そうそうそう、で、うんうん、またそういうのが好きな女子もいるじゃないですか、また
ねえ
ねえ、
ね、まあまあいるらしいね、いるらしいね、
らしいんですよ。でなんかね、うん、そうそうそう、だから、
うん、
なんかね、昭和レトロっていう一言では片付けられない何か、なんかとも言えないこう、うん、豊かな世界がね、やっぱりまだあるんだなっていうことを思いながら、僕は自販機の天ぷらそばとかラーメンをすすってるわけですよ。そうそうそう、
なるほどなるほど、
まあ、
まあね、
私も割とね、今アクセスが便利な場所に住んでるので、いろんな地域のそういうところ、
うんうん、
まあ、立ち寄る機会が増えてきたんですけどね、なんかこうなんでしょうね、なんかね、うん、そう、
うん、
なんかね、昭和レトロって一言で片付けることはなんかすごくね、もったいないなっていう、で自分の中で、
まあ、なるほど、ええ、
整理ができない感情があるんだけど、なんか引かないっていう感じですね。
まあ、なんかあれかもしれませんよね。なんかそこからこうまたね、今度はまたいろんなね、こう それこそまあインターネットでもいいし、何かのね、こうそういったものを扱った本とかでもいいですけど、そういうのからね、またなんか世界が広がっていくと、またちょっと面白い趣味になるかもしれませんよ ね、ま
あ、本なんかも実際あったりなんかしてね、うん、ああ昔はこれあったなとかね、そうそうそうそう、
うんうん、
ね、よくあの、うん、昔今もありますけど、あのサービスエリアのドライブインに行くと、うん、コーヒーを引いてるところを映像で見せてくれる自販機とかありますよね、うん、こうコーヒールンバーが流れて
ありますね、
ありますよね、あれ系なんか好きなの
あります、
そうそうそうそう
そうね、考えたらそうだよね、俺らがまだ子供の頃からなんかいろんなのがあったよね、
そうそうそう、で、うん、なんだろうな、コンビニは普及してものすごく便利になったんだけど、一方でああいうバラエティに富んだ自販機文化みたいなのってどんどんどんどん隅に追いやられてしまっていて、
うんうん、
なんかそこに対する一抹の寂しさを感じるのが一つと、うんうん、やっぱりこう人を相手にしない購買行為にの何とも言えない魅力があるんですよ。ものすごくこう内省的になるっていうのかな、その普通にさ、そば食うにしても、ラーメン食うにしても、ハンバーガー食うにしても、トースト買う食べるにしろさ、うんうん、まあ普通だったら人づてに買うわけじゃないですか、うん、コンビニであろうと、
うんうん、
まあまあそう食堂であろうと、うん、まあ今はセルフレジってあるけど、うんうん、あれはまたちょっと置いておいて、だけどそばとかラーメンを自分の意思だけで自己完結してあったかいものを食べるっていう体験の、うん、その時にね、大げさなこと言うと人はね、みんな哲学者になるんですよ。人はね、みんな哲学者なの、あの自販機でそば食おうって言って、うん、そういうところにわざわざ行って、うん、自販機でそば買って、うん、ただ一人で完結する世界ですよ。まあもちろん、ね、自販機にセットする人たちはいるよ、もちろんバックヤードで、だけどそれはまあ置いておいて、
うん、
だけどその購買行為から食べるところまでが一人で完結するっていう、
うん、
このね、何とも言えない内省的なこう消費行動そのものに対する、
うん、
何とも言えないこう、うん、哲学的なものがやっぱりあるんだなっていうことをね。
なるほど。
大丈夫ですか、この回。
そんなの四国の大丈夫、わかんないですけど、まあまあね、四国のとあるドライブインのうどん自販機の前で考えてしまった、はいはいはい、そんな格好っていうところで。
いや、しかしね、うどんは安いね、うん、四国は。
いや、
まあ、あとはあの
うどんね、
色が薄くてびっくりするね、うん、本当。
だし、あ、そうかそうか。
もうだから僕はほら、もう土東北の人間なんで、うどんの色がもう全然違うからびっくりするわけですよ。う
ん
う
ん、ああ、それは俺逆だもんね。俺そっちでびっくりするの、そっちだもん。
なんでこういう
の？うどんの色が濃くて、これそばじゃんっていう。
そう、え、醤油につけて食ってんのみたいな感じに見えるでしょ、多分。
うん、
大将から見ればさ、逆に私が言わせば、これはこのうどん味ついてんのっていうさ、もうね、面白いですよね、そう考えると、
うん、
本当に。
あれ不思議だよね、あのうどんに関してはさ、うん、あのそばは違うんだけどさ、うどんに関しては西へ行けば西へ行くほど、うん、かつおだしからどんどんどんどん離れていくんだよね。
そうですよね。そう、僕が食べたそこのうどんも多分いりこなのかな、何か多分ね、かつお風味よりはなんか、
そうそう、四国もね、そうそう、
香りが強くて、うん、いや、それはもちろんそれはそれで美味しいのよ、だしの風味が強くてね、うんうんうん、まあ若干の物足りなさを感じるんですけど、うんうんうんうん、どうしても舌が東北の舌なんでね、でも決して別にね、あのまずいと思うので、
う
ん、決してそんなことはなくて美味しいし、まずそのもの、うん、まずうどんそのものが美味しいしね、うん、うん、いや、面白いなと思います、そういう。
いやー、けどね、僕はね、やはりはね、九州北部の人間としてはあれですよ、やっぱしあの硬いうどんってのは一体何者なんだって、あんなゴムみたいなのもよくってあんなのって思いますけど、
ね、いや、そうですよね、いや、タモリさんもよく言ってるよね、うどんつうものはこうさ、うん、もうさ、なんていうの、柔らかいものがうどんなんだってさ、
うん、
腰なんてものは求めちゃいけねえんだよ、うどんみたいに、みたいなさ、言って
ます。いや、そうですよ、あの、うんうん、あのうちから徒歩10分ぐらいのところにタモリさんがよく行ってたうどん屋がありますけどね。
やっぱり やばい感じなんですよ、うん、やっぱりそんなね。
ああ、でもこっちのいわゆるこう柔らかい麺 で、
ね、
あのまあそれこそいりことか、
うんうん、
そっちのまああのだしの強い、うんうん、 まあ、この辺とかね、この辺のうどんですけどね、
うんうん、いや、そうそう、なんか ね、やっぱりね、讃岐の影響なのか、うどんはとにかく、つるつるしこしこ歯応えみたいなさ、
うん、
ね、感じ
もあるんですけど、まあ、お腹壊すよ、あんな硬いの食べちゃったら。
いや、だってね、言うてもね、粉なんだからさ、 ちゃんと茹でなきゃねっていうのは分かるのよ、それはそれで。
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう粉なんだからさ、もともとさ、
そうそうそうそう、
ね、しっかり茹でて柔くして、
まあまあまあけどまあけど美味しいですけどね、
美味しい、
僕も好きですよ、
ね、あれはあれで美味しいし、ね、
あれはあれで確かに美味しい、確かに美味しい。
さまたあのそう 自動販売機で大体天ぷらうどんなんですよ、自動販売機のうどんって。
あそうそう、あれなんでだろうね、きつねないよね、確か
あるっちゃあるけど、でもほとんど天ぷらなんです、ね、僕の中では今のところそうなんです。お揚げのとこもあるよ、お揚げのとこもあるっちゃ
あの手の自販機天ぷらってイメージしかない。
天ぷら多い、かき揚げが多いのよ、かき揚げが。
あるんだ、
あれがさ、もう
そうそう
グズグズになっててうまいのよ最初から。
そうそうそう、もうね、もう
ね、
そう、あのね、あれはね、うん、俺思うんだよ、あ、うん、本当そうだと思う、
あれグズグズなのがいいんだよね、あれはね。
そうそうそうそうそう、あれさ、あの、うん、なんて、つまりあれはね、日清へのやっぱりアンチテーゼだよね、あれはね、
完全に、
ね、
後乗せサクサクなんていうのはとんでもないっていうさ。そうじゃねえんだっつってさ、そうそうそうそう、もうね、すっかりもうタレをつゆを吸ってさ、ぼってりしたやつがいいんだよっていうさ。
だから
自販機の天ぷらそばは 100% そうだからね、天ぷらそばと天ぷらうどんは 100% そうなってるから、なんかそういうところも含めてね、非常に今で、なんかね、わあ、でもびっくりするのは、割と若い人も来てんのよね、そういうとこ行くと。
なんかね、
若い人には若い人なりのなんかそこに魅力を感じるんだと思うんです、
ね、そうそう感じてるんだろうね。
僕なんかそれこそ子供の頃さ、うんうん、いっぱいそういうお店あったから懐かしいなと思って、うん、小さい頃、うん、あの死んだ親父にいろんなとこ連れてってもらった時によくそういうとこね立ち寄ってたんでね、うん、なんかそういう僕の中ではねやっぱノスタルジーの中のものなんだけど、多分あの若い人にしてみればノスタルジーじゃないんでしょうね、何かまた別の魅力があるんだろうなと思いつつ、
うんうんうん、はい、またね新しい刺激なのかもしれません
ね。そうです ね、はい、そのいずれその、うん、なんていうのかな、まあ、今ね、うん、コンビニとかいろんなお店も今セルフレジみたいな感じでこうできるけど、うん、またそれとは違 う、 こう自動販売機というもの、うん、何か魅力をいろいろ最近再認識してるなというような、うん、今日はそんなお話でございましたけれども、
はいはい、
どうですか、やっぱりね自動販売機っていうと、うん、僕はやっぱりあのコンドームですかね、こう
あ、マジで、
やっぱ薬局の前によくあったじゃないですか。
ありましたね、ありましたね、今でも多分あるんじゃないの、
あると思いますよ、
それも
あると思いますよ、うんうん、でも、
うんうん、
ねえ、だから本当あれですよ、うん、僕がああいうものを使うようになった時は、うん、本当さ、うん、なんだろうな、お世話になりましたよ、自動販売機のコンドーム
いやいや、まあね、自動販売機のコンドームに、ね、あのエローコンテンツ の自動販売機にね、いろいろそっち系も、
そうそうそう、
本当豊富でしたね、いろんなね、こう、
アダルト系の自販機、やっぱアダルトってやっぱ堂々と買うのが恥ずかしいから、いや、なんか独特の自販機文化がありますよね、うん、その、
ありましたね。
ね、うん、そうそうそうそう、なんてことをね、ちょっと思いましたね。うんうんうん、いやー、
はい、
そう、どうしてもね、なんか、
うん、
コンビニで買うのが恥ずかしくてね、大学生の頃はさ、
うんうん
う
ん、
もうね、今はさ普通にね、あの買えちゃうんでしょうけど、うんうん、はいはいはい、なんかね、
うんうん、
またなんかさ、いや、いろいろ思い出すね、うん、あのコンビニでさコンドームとか生理用品買うとさ、こう紙袋に入れてくれるじゃないですか、
はいはいはい、
ありがたい配慮なんだけど、でもさ、うん、紙袋に包まれた時点でさあ、こいつなんか買ったなってバレるっていうのがさ、また多感な頃の閣下少年は青年はさ、うん、それこと自体が恥ずかしくてね、はい、
うん、はい、なるほどね、まあまあまあまあ、いろんなこうで思い出もリフレインしながらってところ
で、若干アダルティー寄りの話をさせていただきましたけれどもね、はい、今日はね置き手紙ございませんのでね、どうぞ終わってい
き
た
い
と思いますけれどもね、はい、まあそんなことでね、はい、今日はね、ちょっとコンビニ行かずに、ちょっとね、なんかそういう、ちょっとレトロな自販機探して帰ろうかなと思っておりますんでね。大将、ちなみに。
僕がね、一番ね、惹かれるね、あの、ちなみに自販機はね、あの、フェリーの中のカップヌードルの自販機が一番惹かれる。
前も言ってたよね。
高えんだけど、
わかるわかる、わかるよ。わかる。ね。 あと僕は瓶のコカ・コーラの自動販売機が好きですね。
ああもうね、
栓抜きがセットになって、栓抜きもついてるやつね、あの自販機の。
はいはいはいはい、
そうそうそう、なんかね、
あれあれね、なんだろうね、あいつらって本当なんか憎めないよな。
瓶で飲むコーラうめえんだ、なぜかみんな言うけど不思議だよね。はい、ということで今日も大将どうもありがとうございました。
はい、はいはい、ありがとうございました。
ああそう大将、もう一つだけ。
なんでアイスそっかしいね。
何でもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。 mail@matchside.net ね。
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。